本日、私たちにくださる神様の御言葉は、使徒言行録28章16節です。私たちがローマに入ると、百人隊長は囚人たちを守備隊長に引き渡したが、パウロは晩兵付きで自分だけの家に住むことが許された。アーメン。移民を許可しないスイスのジュネーブには、限られた韓国人だけが居住しています。例えば、中ジュネーブ韓国代表部と、各種の国際機構に派遣された外交官と公務員、そして民間人社員などです。それ以外に少数の留学生、そしてスイス人と結婚した韓国人がいます。彼らの家族をすべて含めても、ジュネーブに居住する韓国人の数は304名にしかなりません。そこで勤務する韓国人男性には共通点があります。ジュネーブが世界的に有名な都市にもかかわらず、韓国人男性が大変に家庭的だということです。毎晩泥酔して帰宅する男性をジュネーブでは見ることができません。韓国で妻と疎遠だった夫も、ジュネーブで勤務する期間は妻と家庭を中心に暮らすことになります。ジュネーブには韓国のようないわゆる夜の文化がないためです。ジュネーブは夜になりますと商店街はすべて店じまいし、市街地すべてが静まり返った森のようになります。食堂も夜9時を過ぎると大部分店を閉めます。我が国のように享楽のための酒場は見つけることもできません。夫が会社を出てから行く場所といえば妻がいる自宅しかないわけです。週末も同じです。週末も市内はがらんとしており、ジュネーブでは家族単位で動き、登山するかスキーをしながら家族全員が一緒に週末を過ごすしかありません。ジュネーブという空間がこのように韓国で外回りばかりしていた韓国男性たちが家庭中心で暮らすしかできなくなるようにしてくれています。こんな意味でジュネーブが若者には息が詰まる都市であるかもしれませんが、既婚の主婦には理想的な空間だと言えます。最近田舎で一人寂しく老年を過ごしている美術家がいます。この方も70年代には夫と一緒にジュネーブで幸せに暮らしていました。夫の職場がジュネーブに移りながら、夫と一緒にソウルからジュネーブに移住したのです。ジュネーブで暮らした期間は、その方には夢のような歳月でした。妻と二人の子を最優先順位とする夫の生活は、雨が降っても雪が降ってもいつも変わりませんでした。ジュネーブで能力を認められた夫の職場が、再びフランスのパリに変わりました。美術家だった妻はこの上なく喜びました。パリでは美術家である自分の力量を思う存分試せるはずだったからです。期待に膨らんだその方は夫について二人の子と一緒にパリに移住しました。けれどもパリでその方を待っていたのは、夢にさえ予想だにできなかった離婚でした。ジュネーブであれほど家庭的だった夫がパリに移住した後、妻と二人の子を捨てたのでした。妻のずっと下の後輩がパリに留学してきました。人情深い妻はもともと人の世話をしてあげるのが好きでした。留学してきた若い後輩がパリに定着できるまで、妻はその後輩を思いやって家に住まわせてあげました。 しかし夫がその後輩と恋に落ちて、家庭をかなぐり捨てて新所帯を持ちました。夫を奪った後輩はすまないと思うどころか、かえって堂々としていました。妻は夫が戻ってくるのを20年以上待ちましたが、一度家庭を捨てた夫はとうとう戻ってきませんでした。妻は仕方なくフランスの裁判所で離婚書類に署名をしました。それで夫との関係が法的にも終結しました。それも他国でです。妻は裁判所を出ましたが、その日に限って日差しがまぶしく、目をまともに開けることもできませんでした。灼熱の太陽が照りつける砂漠に一人取り残された信女でした。あてどもなくとぼとぼと歩いていくその方の脳裏には一つの思いしかありませんでした。他郷生活数十年で残ったものといえば老いさらばえた身だけ。まことに切ない話です。ジュネーブで家庭的すぎるほどだった夫が、なぜパリで妻と子供を捨てて、ついに戻ってこなかったのでしょうか。フランスのパリは、世界的な芸術の都市、文化の都市、歴史の都市、教育の都市、そして観光都市として有名です。しかし、それだけではありません。パリは享楽の都市でもあります。男性のための夜の文化がにぎわうパリには、至る所に誘惑が渦巻いています。パリに健康な家庭も多いでしょうが、私はパリで破綻した韓国人家庭をいくつも見てきました。私が3年間暮らしたジュネーブでは一度も見ることのなかったことです。ジュネーブで家庭的すぎるぐらいだった夫と、パリで妻と子供たちを捨てた夫は、それぞれ違う人間ではありませんでした。同じ一人の人間の人生が、このようにまるで変わりました。ジュネーブという空間と、パリという空間が同じ空間ではないからです。人間はこのように自分が生きている空間の支配、あるいは影響を受けます。しかし、クリスチャンは自分の置かれた空間を逆に新しく変化させる人間でなければなりません。指名者クラス一家で抽象名詞である信仰を具体的な単語で再構成しながら、信仰は空間だとも定義しました。信仰と空間は不可分の関係を成しているという意味です。マタイによる福音書5章14節15節です。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけて、それを升の下に置くものはありません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。暗い夜道を歩く旅人は、あの遠い山の上に村があるかわかるはずがありません。しかし、その村に光があれば、旅人は遠くからでもその村を確認できます。暗闇に覆われた村の空間と、光に包まれている村の空間は同じ空間ではありえません。灯火のついた部屋の空間と、電灯がつけられた部屋の空間も同じではありません。同じ道理で、この世の人々が生きる空間と、クリスチャンが生きていく空間もやはり違うほかありません。 人生は時間だと申し上げました。私たちをよぎっていく一秒一秒が一日になり、一ヶ月になり、一年になり、一生になるからです。私たちの人生が時間であるなら、その時間の内容と質は私たちの空間を通して現れるものです。これまで私たちをよぎっていった時間は、私たちの肉体という空間、私たちの人生という空間、私たちが属している自然という空間の中にそっくりそのまま蓄積されています。一生涯を真実に生きてきた人の人生の空間と、アルコール中毒者または博打打ちとして生きてきた人の人生の空間が同一であり得るでしょうか。同じ空間でも、不良が集まれば犯罪地域になり、そこに受験生が住めば受験村になります。ゴミを捨てればゴミ捨て場になりますが、花を植えれば花園になります。罪人を収監する建物が刑務所ですが、その建物で修道士が生活すれば修道院になります。米国のカリフォルニアから自動車でメキシコ国境を過ぎると、すぐに自然の風景が変わります。国境を過ぎるとすぐに山に一木一草を見ることが難しくなります。エジプトのシナイ荒野からイスラエルの国境を越える時にも、オーストリアから昔の東欧のスロベニア国境を越える時にも、同じ山川ですが、誰が住んでいるかによって同じ空間がどれほど変わってくるか、実感を持って確かめることができました。最近は全国どこに行っても木のない山を見つけることは難しいですが、60年代まででもソウルから釜山までの鉄道周辺の山はほとんど裸同然の萩山ばかりでした。けれども、そこで暮らしていた人々の考えが変わりますと、変わると同時に、全国の萩山が鬱蒼とした森になり、空間自体が新しくなりました。主が私たちに向かって、あなたはこの世の光とおっしゃるのは、この世という空間をご自身の生命と真理の光で新しくせよという命令です。それが主を追い求めるクリスチャンの信仰であり、信仰が誠かどうかは、私たちが生きている空間を通して立証されるからです。先に言及しました美術家の夫が万一クリスチャンだったとしたら、彼はジュネーブからパリに生活の空間が移った後にも、変わることなく理想的な家長として生きたでしょうし、パリで離婚に直面した韓国人家族を新しい空間によみがえらせてあげるこの世の光になっていたでしょう。7日間とどまっていたポテオリを出発し、ローマに向かったパウロは、アピオ・ポロとトレス・タベルネでローマのクリスチャンの出迎えを受けました。パウロの消息に接したローマのクリスチャンたちが2つのグループに分かれ、ローマから歩いて2日と4日の距離のトレス・タベルネアとアピオ・ポロまで出てきて、パウロを迎え入れたのでした。主が彼らを通してご自身のフィレテスとマルティスであるパウロをこのように歓迎してあげたのでした。パウロは彼らと共にローマに向かってアッピア街道を歩きました。アッピア街道はローマの 凱旋将軍が凱旋行進をする道として有名だと申し上げました。持病に苦しんでいた人生の晩年の未決衆として、アッピア街道を歩いていくパウロのみすぼらしい身なりは、馬上の凱旋将軍とは雲泥の差でした。しかしパウロは彼を呼んでくださった主の中で、時間と空間を超越して誰よりも偉大な凱旋将軍でした。彼がローマに一歩一歩近づくほど、ローマ帝国という巨大な空間が、新しくなる時間が少しずつ近づいていました。今日の本文を通して私たちが確認したいことは、このみすぼらしい人生晩年の未決衆のパウロ一人を通して、どのようにローマ帝国の巨大な空間が新しくなる短所が準備できたのかということです。ついにパウロがローマに入城しました。ローマ市民として皇帝に上訴した未決衆の場合、護送責任者はローマ入城と同時に皇帝の近衛隊長に未決衆を引き渡します。カイザリアからパウロを護送してきた百人隊長のユリウスの責任はここまででした。本文当時の近衛隊長はアフラニウス・ブルースでした。一般的に皇帝に上訴した未決衆は、皇帝の近衛隊の監獄のプレトリウムに監禁されました。しかし近衛隊長はパウロにはそうしませんでした。今日の本文の証です。私たちがローマに入ると、百人隊長は囚人たちを守備隊長に引き渡したが、パウロは万兵付きで自分だけの家に住むことが許された。皇帝の近衛隊長は異例的にパウロだけは監獄の外で一人別に過ごせるように取り計らいました。パウロを審問したユダヤ総督フェストスの報告書と、護送責任者だった百人隊長ユリウスの報告が肯定的だったからかもしれませんが、究極的には主の奥深い摂理でした。パウロが監獄の外にいて初めて、たとえ軟禁状態であっても彼を訪ねてくる人々に自由に会い、福音を伝えられるからでした。30節によりますと、パウロはこの時から満2年間新しい家にとどまりました。新しい家というと、最近のようにきれいに整った家屋を想像しがちです。けれどもパウロにはきれいな新居を得る経済的余裕はありませんでした。パウロはローマでそこのクリスチャンたちの助けとフィリッポの信徒の献金で食いつないでいました。そのため長い歳月、パウロの生活を調査してきたフランスの学術会員アラン・ドゥコは、この時パウロが家賃を払って得た家は安物の物置小屋だったと言います。パウロが置かれた当時の状況上、新しい家よりも物置がより適した表現です。だからといって未決衆のパウロが誰の監視もなくその物置で一人過ごしたのではありませんでした。近衛隊長は軍人1名がパウロと共に過ごしながらパウロを見守るようにしました。パウロは20節で自分が鎖につながれていると明かしました。パウロがカイザリアの監獄に囚われている時でした。フェスト総督は自分を訪ねてきたアグリッパ王のためにパウロを聴聞会場に立てました。そこでパウロはアグリッパ王にこのように言って自分の弁論を終えました。一 使徒言行録26章29節です。パウロはこう答えた。言葉が少なかろうと多かろうと、私が神に願うことはあなたばかりでなく、今日私の話を聞いている人が皆この鎖は別として私のようになってくださることです。韓国語の聖書の束縛、日本語聖書は鎖という単語のせいで、聴聞会場のパウロがまるでロープや鎖でつながれていると錯覚しやすいものです。しかし複数形のギリシャ語名詞デスモンは拘禁あるいは拘束を意味すると申し上げました。それで英語の聖書もこの単語を鎖を意味する単数形のチェーンではなく、拘禁を意味する複数形チェーンズと翻訳しています。パウロは聴聞会場に座っている高位高官の人々に向かって、私がこのように拘禁されていること以外には皆が私のようにクリスチャンになることを神様に祈ると宣言したのでした。一方ローマの安物の物置で過ごしていたパウロに結ばれていた鎖はギリシャ語の原文にハルシスと記録されていますが、これは鎖そのものを指します。それで英語の聖書もやはりこの単語を鎖を意味する単数のチェインと翻訳しました。皇帝の近衛隊長がパウロに監獄の外で暮らせるように取り計らいながらも、未決衆であるパウロが逃走できないように鎖でつないでおいたのでした。当時の慣例では監獄の外にいる未決衆の場合、未決衆の一方の手首とその未決衆を見守る軍人の一方の手首を鎖でつないでおいたと伝えられています。どんな場合にも未決衆が逃走できないようにするためでした。最近刑事が自分と容疑者の手首に手錠を一緒にかけるのと同じです。一方の手首を軍人の手首と24時間ずっと鎖でつなげられているとしたら、昼夜そのように過ごさないといけないパウロの生活はどれほど不便でしょうか。しかしこの不便な鎖のおかげでパウロはローマで自分を完全に守ることができました。ローマはパウロがこれまで訪ねてきたどの都市とも違い、全く違った空間でした。地中海世界を制覇した大ローマ帝国の首都であるローマは、政治、経済、文化、芸術、教育の中心地だっただけでなく、ローマ帝国でも最も巨大な享楽の都市でもありました。ただ単に人間の享のために円形競技場で人々が猛獣の餌になり、剣闘士たちが血を流しながら死なねばなりませんでした。性的な堕落と淫乱が極に達し、成人のローマ市民の中で性病にかかっていない人は珍しいほどでした。パウロがローマに入城したのは、ローマ帝国で最も巨大なその享楽の空間に入ったことを意味しました。パウロも私たちのように罪の佐賀を持った罪人でした。パウロもやはりこの世のあらゆる誘惑にさらされ、自身の罪の佐賀に屈服しやすい弱い人間に過ぎなかったということです。けれどもパウロは主の御言葉で日ごとに自分を叩き服従させ、主の御言葉の中で日ごとに死んで、主の御言葉に力を得て自分を守ることができました。それでパウロはどんな空間でも 空間の支配を受けるというよりは、いつでも空間を新しくする主の通路として生きることができました。しかしローマに入城したパウロは、すでに人生の晩年に入った老年でした。老年になれば、多くの人々は自分自身を守る自制力を喪失してしまいます。老年に入って、自分の罪の佐賀に屈服して霊的に逮捕してしまう人々が、私たちの周囲には意外と多くいます。そんな人は、それ以上空間を新しくする大人にはなれません。霊的に逮捕してしまったその人は、すでに空間の奴隷に転落した老人だからです。ローマに入城した老年のパウロが、ローマ帝国で最も巨大な享楽の都市の中で、自分の罪の佐賀に屈服して霊的に逮捕してしまったとしたら、ジュネーブで誰よりも家庭的だったのが、パリで冷酷にも家庭を捨ててしまった夫のように、パウロもやはりその空間の中で変質してしまったことでしょう。それで主は、ローマに入城したパウロが監獄の外で住めるように自由をお与えになりながらも、彼の手首は宙や鎖につながれるようになさいました。その鎖のおかげで、パウロはローマ帝国で最も巨大な享楽と堕落の空間の中で、自分の罪の佐賀に屈服せず、ただ主の御言葉で自分を守ることができました。肉体的に不便なこと、この上ないこの鎖が、実際は聖霊がパウロを主の御言葉に結びつけておく恵みの鎖でした。その恵みの鎖のおかげで、安物の物置の中でも、パウロの内なる人はだんだんとさらに強健になっていきました。主はパウロを通路として、ローマ帝国の巨大な空間を新しく蘇生させ始められたのは、少しもおかしなことではありませんでした。私たちは最近、水曜聖書勉強の時間に、ジョン・ハンジョー牧師先生と一緒に、恵みの中でネヘミヤ記を勉強しています。ネヘミヤ記は、バビロンの捕囚から帰還したネヘミヤとユダヤ人たちが崩れたエルサレム城壁を再建する内容を扱っています。聖書を見ますと、神様の仕事をするときにはいつも邪魔する者がいます。しかし、そのおかげで神様の仕事は世界の仕事と区別されて、名実ともに神様の仕事で締めくくることになります。バビロン捕囚当時、エルサレムは北側のサマリアに編入されていました。サマリアの総督だったサンバラとは、エルサレム城壁が再建されれば、エルサレムに対する自分の影響力が縮小されると憂慮しました。ネヘミヤ4章によりますと、サンバラとはアンモン人トビアと共に執拗に城壁の再建工事を妨害しました。彼らはネヘミヤを長老し侮辱しただけではなく、内通者たちを巻き込んでデマを流したりもして、人を動員して城壁を再建するユダヤ人たちを初めから殺そうとしました。それでネヘミヤは、ユダヤ人たちの半分は城壁を積ませ、残りの半分は鎧を着て矛と盾と弓を持って警備に当たらせました。城壁を積む人たちも腰に刀を刺して働かせました。彼らは夜に寝る時にも鎧を解かず、 刀もそのまま刺して寝ました。一日中鎧に矛と盾と弓を持って警備を立て、刀を刺して働きながら、寝る時にも鎧を脱がず刀を解かずにいることは、彼らの生活が昼も夜もどれほど不便だったことでしょうか。しかしジョン・ハンジョー牧師先生は、彼らのその不便さがサンバラトとトビアの攻撃から彼ら自身を守ってくれたと言いました。彼らのその不便さのおかげで、エルサレム神殿を保護する城壁が再建され、彼らのその不便さによってエルサレムの空間が新しくなり、結果的にその空間の中で生きていく人たちの人生も神様の言葉で新たになりました。そのような意味で、彼らを不便にしていた鎧と刀も、やはり聖霊が彼らを神様につなぎ止めるため結んでくださった恵みの鎖でした。生きている人の人生の中には必ず不便な何かがあるものです。その不便さは経済的な不便さかもしれませんし、肉体的な不便さかもしれませんし、人間関係の不便さかもしれませんし、精神的な不便さかもしれませんし、それ以外の不便さかもしれません。その不便さのため、私たちの人生は苦しく苦痛を強いられることもあります。しかし、私たち各自の人生を振り返ってみましょう。その時、その不便さのために私たちの信仰が守られて、むしろ成熟しなかったでしょうか。その不便さのために私たちの人生が神様の中でさらに新しくなり、それだけ私たちが直面している空間も新しくなったのではないでしょうか。その不便さが私たちが私たちの罪の性がに屈服しないように、今も私たちの霊性を守ってくれてはいないでしょうか。そうだとしたら、その不便さは不便さではなく、聖霊が私たちの手首に結んでくださった恵みの鎖であることは間違いありません。今日は聖霊降臨主日です。弟子たちは十字架に貼り付けにされたイエス様を捨てて、卑怯にも逃げた裏切り者でした。復活したイエス様にあっても、イエス様を裏切った彼らの人生が本質的に変化したのではありませんでした。しかしその裏切り者たちは、その後驚いたことに、イエス様のための殉教者として彼らの人生を終えました。自分たちの命のためイエス様に背いた裏切り者たちが、どうやってイエス様のために喜んで自分たちの命を差し出す殉教者たちになることができたんでしょうか。裏切り者たちと殉教者たち、その間に五旬節の聖霊降臨事件がありました。弟子たちに臨んだ聖霊は、弟子たちにとって全ての本質を透かして見えるようにしてくださいました。十字架で何の力もなく釘打たれて殺されたイエス様が、弟子たちの目には絶対にキリストではありえませんでした。しかし、彼らに臨んだ聖霊を通じて見たイエス様は、まさに自分たちの罪の代価を代わりに払ってくださるために、十字架の生贄として死んだキリストだったのです。聖霊の中でその主を追いかける生活は、貧乏と苦難と試練と迫害と苦痛を感受するしかない 不便極まりない人生でした。しかしその不便さが彼らがイエス様のために殉教するまで彼らの人生を守ってくれましたし、結果的に彼らは暗闇に覆われた世の中を新しくする世の光になりました。彼らが感受した不便もやはり聖霊が彼らを主に縛っておくために結んでくださった恵みの鎖でした。今どんな不便によって苦痛を受けていらっしゃいますか。今からは私たちに望んでいらっしゃる聖霊の目でその不便さをもう一度注目してみましょう。私たちの不便さはパウロの手首に締めてくださったまさにその恵みの鎖であることを知ることになるでしょう。私たちの不便さは聖霊がネヘミヤとユダヤ人たちがエルサレム城壁を再建することができるように彼らを神様に結んでくださったその恵みの鎖です。私たちの不便さは裏切り者だった弟子たちが殉教者になれるように聖霊が弟子たちを主に結んでくださったその恵みの鎖でした。私たちのその不便さが私たちをこれからも守ってくれ、その不便さのために私たちは私たちの空間を新たに蘇生させる世の光となることができます。ローマ帝国は決して皇帝の宮殿から新しくはなりませんでした。ローマ帝国の巨大な空間はローマの安物の物置部屋から新しくなり始めました。その安物の物置の中でパウロの手首に聖霊が恵みの鎖を縛ってくださったので可能になったことでした。したがって聖霊が私たち各自の手首に結んでくださった恵みの鎖を忘れない限り、私たちは聖霊の中でいつも望みを失わずにいれます。私たちが聖霊が私たちの手首に結んでくださった恵みの鎖に捕らえられて私たちの罪の沙汰に屈服せずに生きさえすれば、私たちを通じて未来の韓国は今のような夜の文化のない新しい空間としていくらでも蘇生できるという望みです。私たちの手首に恵みの鎖を縛ってくださった聖霊が天地を創造なされた神様の霊であると同時に、死を打ち砕いて3日後に復活した御子なる神様の霊だから可能なことです。お祈りいたしましょう。信仰は御言葉を追って自発的に不便な人生を選択することであり、経験の訓練を通じてその不便な人生に慣れていくことであるのに、私たちはいつも楽な生活だけを目指してきました。それで私たちの罪の沙汰に屈服する私たちの霊性は紙切れよりさらに薄く、私たちが直面している空間を新たにするどころか、空間の支配の下でかえって空間の汚染を増し加えてきました。私たちの無知と愚かさを悔い改めますのでお許しください。聖霊降臨手術を迎え、私たちを苦しめた生活の不便さが、聖霊が私たちの手首に縛ってくださった恵みの鎖であることを悟らせてくださってありがとうございます。その不便さのため 私たちが聖霊の中で神様にさらに見つけられますように、その不便さのため私たちが再建しなければならない霊的な城壁をさらに強固に築いていきますように、その不便さのために私たちが担わなければならない十字架を喜んで感受できますように、その不便さのため私たちが年をとっても自制力を失わらず霊性がさらに強健になりますように、その不便さのために私たちが私たちの空間を新たにする世の光になるようにしてください。そして生きていく私たちを通じて聖霊が韓国を今のような夜の文化がない新たな空間として心と思いを尽くして植えてくださることをイエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。